いいんだ。喜んでくれるだけで。祖父は太陽の下、笑っていた。あの震災の後、祖父の米は福島で作られたというだけで敬遠されていた。祖父は、これからどうなんだっぺ、と不安そうにぽつりとつぶやいたことをはっきりと覚えている。福島原発が爆発した後、僕は東京に避難することになった。そしてそこで初めて東京で売っているというお米を食べた。まず茶碗に入っているお米の色が少し黄ばんで見えた。一口食べて、え？美味しくない。心の中で叫んでしまった。そして今まで当たり前のように食べていた祖父の米を思い出し、なんだか福島の米がとても大切で懐かしく思えた。それからすぐに祖父は震災前に収穫していた米を東京に送ってくれた。するとお世話になっていた家には炊きたての美味しそうなお米の香りが広がった。出来上がったばかりの真っ白なお米を囲み、美味しい。こんな美味しいご飯初めて食べた。いいな、流星君は毎日こんな美味しいご飯を食べてるの、とみんな祖父の米を褒めてくれたので、僕はなんだかとても誇らしかった。それからすぐに福島での米作りがいろいろと問題になっているというニュースが流れ始めていた。福島さんというだけで危険というレッテルが貼られている。じいちゃん、米作りしてるかな？空を見上げるとふと気づく。空はつながっているのに、どうして福島の空の下で作られたものだけが危険になってしまうのだろうか。福島の空だけが汚れてしまったのだろうか。ゴールデンウィークが明ける頃、僕は福島に帰った。もうすぐ田植えができる状態になっていた。田んぼはな、一年でも作らないとダメになってしまうんだ。誰にも食べてもらえなくてもいい。作り続けることが大事なんだ。という祖父の顔がとてもかっこよく見えた。震災の年、祖父は不安を抱きながらも、いつものように米作りを行っていた。毎年、東京や横浜の親戚の家に送っていた米が、相手のことを考えると送れない、と祖母も寂しそうに言っていた。それでも祖父の田んぼの稲たちは何事もなかったかのようにすくすくと育ち、秋には黄金色の稲穂が頭を垂れていた。稲刈りが終わって新米が食べられる頃、流星が世話になった人に自慢の米を送りたいけどな、というので聞いてみると、おじいちゃんのお米の味が忘れられなくて、おじいちゃんの気持ち嬉しいよと言ってくれた。祖父の米を送ると、お米おいしいです、風評被害なんて気にしないでおじいちゃんの気持ち貫いてください、と電話が来た。それを伝えると、喜んでくれるだけで嬉しいなと笑っていた。あれから3年、今年も祖父は米作りに追われている。米はな、一年がかりで作るものなんだ。じいちゃんの米でも誰かが喜んで食べてくれる。それだけで嬉しいもんだな、と真っ黒く日焼けした顔がくしゃくしゃになる。僕もいつかは福島を出る時が来るかもしれない。けれど自信を持って言うことができる。農家の方が大切に一生懸命作ったから美味しいよ。じいちゃん、今まで毎日当たり前のように食べていたけど、いつも美味しい米をありがとう。